よいしょー、イエーイ、またまたこの時間がやってまいりました。
はい、
今後で81回目を迎えます。熊谷新のホットラインターネットラジオ熱いロケイ
熊谷
のイエーイ、ってことで DJ 太郎です。そしてゲストは
チャーシュー長島です。
こんにちは。
こんにちは。
どうですか。
本当にね、
ね、熊谷もね、11月をに入りまして、すっかりね、だいぶ秋めいてきた感じですかね。
はい、そうですね。
どうですか、熊谷の街中のその色づき具合っていうのは。
そうですね、もう今なんだろう、星川のヘリが、はい、もう綺麗になってますし、熊谷市の市役所の周りの、イチョウ並木も綺麗に
だいぶ
なってきてます。
そうですか、
はい、
色づき初めてね、
はい、
本当にね、まあ視覚的にもね、楽しめる季節、まあ、秋がこうやってきまして、何かとね、やっぱそのスポーツの秋、まあ、読書の秋、まあ、何をするにもね、非常にね、まあ、最適な季節なんですけど、まあ、熊谷ですね、今月のこれもう来週になるんですかね、前回もね、前々回ぐらいでもちょっと紹介したんですけど、まあ、熊谷の地域活性化の、まあ、町のみイベント愛のみ、こちらはね、来週の11月19日またこれ行われるわけですよね。
はい、
なんとね、今回ね、参加者人数がまた増えまして、
はい、
200対200、
はい、
そして、まあ、協賛店舗さんがね19店舗、
はい、
すごいですよね。
そうですね。
どうでしょうか。
はい、これがですね、まあ、そうですね、まあ、前回は170対170という、
はい、
ね、また、60人増えていく、どんどんね、大きくなっていく感じで。
そうですね、はい、だいぶね、本当に倍率が非常に高くて、まあ、男性はね、なんだ、抽選初日ですかね、それにも埋まってしまうぐらいのね、本当にまあ大盛況ぶりで、実際ね、私たちその熊谷編も前回、まあ、ユーストリームの生中継と、まあ、ツイッター連動型のね、店舗の、まあ、空席情報を配信しました。
はい、
で、今回ですね、やはり、そちらの、空席情報、非常にね、好評で、まあ、参加者、まあ、スタッフの方々、はい、そしてね、実際にその愛のみイベントに参加できなかった方もね、なんとこちらのタイムラインを見ることでね、
はい、
非常にこの活気があふれる街の雰囲気がね、想像できてしまう、非常に素晴らしいね、まあ、ものだったわけですよ。
はい、
で、今回ね、それを正式に、ちゃんとしたね、まあ、サイトとして11月19日にしっかりと稼働する予定です。
はい、
なかなかないですよね、こういうシステムって。
そうですね。
どうなんですかね。
なかなか、なんかね、
ありそうでなかった。
ありそうでない。
簡単に言うと、これどういうあれなんですかね、仕組みになってるんですかね。
これはですね、
はい、
まあ簡単に言うと、そのツイッターの、を使った、空席情報システムで、どうで、あれですね、満員かどうかが分かるっていう、簡単に言うとね、
はい、
お店とか、アトラクションとかね、これからそのアトラクションとか、まあ、が出てきた、入ってきたらとかね、の時に、満席か満員かね、入れるか入れないかが分かるっていうことですよね。
そういうシステムなんですか。
そういうシステムですよね。
それってどういう時にね、はい、例えばこのシステムっていうのは有効なんですかね。
これはですね、
はい、
やっぱ年末って人が多くなって来るじゃないですか、
はい、
居酒屋さんとかね、忘年会とか、忘年会シーズンとか、突然取るってことはないんですけど、二次会、
はい、
とかに、何、店を選ぶときに、その満席か、満員か満員じゃないかっていうのを、先にね、知っておくと、動きやすいというか、
うん、
ので、そうですね、まあ、その先に仕入れるシステムっていうお店が満席ですよ、入れますよということを言ってくれて、 僕時間を有効に活用できるシステムということですね。
まあそうですね、はい、まあちょっとコンパクトにね、はい、これちょっとまとめてしまうとね、まあ純粋に、まあ無駄が省ける、
はい、
まあ労力を本当にまあかけないで、まあ少やはりね、時間ってその限りがあるじゃないですか、はい、でお店移動しました、行きました、満席です、入れません。じゃあまた次行きました、満席です、入れません。じゃあまた行きました、満席です、入れませんっていうね、結構そういうパターンがね、今先ほどねチャーシューさん年末って言いましたけど、
はい、
まあ今回ねこちらのイベント、まああの愛の美さんのイベントでね、あのシステム稼働するんですけど、
はい、
まあラスト1時間のフリータイム、熊谷のね半径その 500m 以内の中に、まあ、20店舗あるわけで、そこにまあ400人が集中するわけですよね、
はい、
で店によってね、その埋まってる埋まってない、その事前情報がない状況下の中で、例えば、希望のねお店に行きました、入りません。でしかも時間が限られてます、はい、でその時にね、今回そのまあ私たちがね、導入するこのシステム、
はい、
一応まあ今入れる、まあドットコム、まあ仮名称なんですけどね、はい、まあツイッター連動型って言いましたけど、最近ねツイッター離れ多くないですか。
そうですね、
なぜ多いんですかね、はい、ツイッター離れっていうのが、
まあ簡単に言っちゃうと、はい、ツイッターってそもそも何に使うのかわからないっていうツールなんですよね。
そうなんですよね、うん、これは本当にそうなんですよ。
説明、例えばミクシーとかだったら、うん、見た瞬間にあ、なんとなくこれを使いたいなって思って自分で考えることはできるんですけど、ツイッターっていうのはある程度そのツイッターの仕組みが分かってて、その行った時にその自分がやりたいことが分かっていれば使えるんですけど、まあ、友達がいたりとかして連絡が取りたいとか、例えば東日本大震災の時みたいなことがあると、まあ有効に使えるツールなんですけど、普段使うのにはどう使えばいいんだかわからないツールっていうのが結構有名な雰囲気ですよね。
まあそうですよね、
はい、
まあ本当に結局のところなんですけど、やっぱりそのつぶやいてるだけだとね、はい、そこに何か見出せることがちょっとなかなか難しいわけですよね、はい、そうなんですよね、
はい、
やはりそのつぶやきに対してのその緊急性の部分、まあそれはねブログとかに比べるとツイッターっていうのはね、まあつぶやきなので、まあこうパッとね発言することができるんですけど、じゃあその発言っていうのはまあ重要なのか重要ではないのか、あんまり重要なね発言っていうのがやっぱ少ないじゃないですか。
そうですね、
まあそうなってくるとね、じゃあ別に今腹減ったから腹減ったなみたいなね入れたところで、まあ別に入れなくていいんじゃないのみたいなね、
そうですね、
感じになりがちで、
はい、
まあツイッター離れがね、はい、してきてるわけなんですけど、はい、でもまたねこのツイッターってものはね非常にやっぱり素晴らしいツールなんですよね。
そうですね、
そうなんですよね、はい、まあ実際にそのリアルタイム検索ってこと言われてますけど、はい、まあツイッターをね利用してまあさまざまな活用方法がある中で、まあ今回その私たちはね、まあこの形にちょっと行き着いて、
はい、
うまくねやっぱりその人が集中するところに人が分散できるような形、それには今リアルなそのお店の状況が例えばそのタイムラインで流れてきたらどんだけ便利だとか感じますよね。
そうですね、
本当そうですよね、
はい、
まあそういうわけなんですよね。まあそれが今回、19日も稼働しますので、まあぜひね愛の美のイベントに参加されない方も、まあ当日のねそのタイムラインの流れを見るだけでもね結構面白いんですよこれが、ね、
はい、
結構その目まぐるしい勢いでやはりその20店舗近くありますので、まあ5分間隔10分間隔くらいでね、例えば今席が何席空いてますみたいな情報がねこう流れてきて、どこどこの店満席ですみたいな、なんかちょっと疑似参加してるような感覚にならないですか。
そうですね、まあ雰囲気はつかめると思います。
そうですね、
はい、
でこれ対外的にやはりねこの、まあ、当日のね、このツイッターのタイムラインを見せることでね、これがまたその、ビジュアル的にもね、結構インパクトがあるんで、
そうですね。
それがやっぱ、結構目的でもあるわけですよね。
はい。
そうですね。
はい。ぜひね、これ、またね、他に、なんか、導入されたいお店さんとか、あったら、ね、すぐにできるシステムなので、ぜひぜひ、行ってきてくださいみたいな、そんな話も、
まあそうですね、
なんかスタッフが言ってました。
あ、そうなんですか、言って
た
んですか。
はい、言ってました。
まあ、正式にはね、まだ今回そのイベントで、まあ、仮に導入したわけで、はい、まあ、最終的にはね、あの、形、この形ってものをね、あの、しっかりと、まあ、製品としてね、
はい、
落とし込めるようにね、今、まあ、うちのそのスタッフ一同なんか頑張ってるみたいなんで、
そうですね。
まあ、そういうのはね、その専門のスタッフにちょっと任して、
はい、
私たちはね、あの、熊谷のリアルな、まあ、今はやっぱりその伝えるべく、
はい、
まあ、最近の熊谷、まあ、いろいろあるわけですけど、まあ、先日、不審者が出ましたよね。
そうですね。
ニュースでもあの本当に取り上げられたんですけど、
はい、
まあ、ひったくりです。
はい、
で、それ、ひったくりをした、まあ、犯人がですね、ひったくりができず、はい、まあ、逃げたところを、まあ、追っていったその、まあ、消防員の方ですかね。
はい、
まあ、そちらが、まあ、刃物で、まあ、切りつけられたと。
ね、はい、
まあ、大事には至らなかったですよね。
そうですね。まあ、刺さったけれども、あれですね、命に別状はない。
そうですね。
という形で。
まあ、実際にね、やはり身近でね、この本当に、まあ、ニュースのね、まあ、一面を飾るぐらいなね、事件がやっぱり起きてるわけで、まだその犯人も捕まっておりません。
はい。
で、皆さんもね、その自己防衛の部分でもね、やはりこれ、どういうことがね、大事ですかね。
そうですね。
はい。
これはですね、やっぱり、なんだろう。まあ、自転車だとかだと、なんだろうな、無防備に横持ち、バッグを横持ちしないとかね、あと抱えて歩くとか、結構なんか簡単なことが結構あるというか、網をかけるとかね、自転車の前のカゴにとかね、そういうことかなと。ひったくりに関してはそういうことだと思います。
まあ、そうですよね。
そうですね。まあ、あとはなんだろうな、周りをね、よく見て動くっていうのは、まあ、大切なんですが、空気、匂い、音、ね、全体の雰囲気みたいなを感じて動くみたいな。
なんかすごい時代に突入しましたね。五感フル活用で。
でも
そうまでしないとやはりその安全に生活できないですかね。
でも結構そうになるような雰囲気は出てきましたよね。TPP が。参加する。
出ましたですね、今 TPP。
TPP。
使いましたね。
はい。
何ですか TPP って。
TPP は環太平洋、はい、なんだっけ、総合連携条約って。
はい。
みたいな、感じで。
それによって、何なんですか TPP は。
関税が撤廃されて、
はい、
10年以内に関税が全撤廃されて、
はい、
で、輸出がしやすくなる。輸出がしやすくなって輸入がしやすくなるみたいな。それが、まあ、骨ですよね。
はい。それが不審者にどうつながってるんですか。
もしかしたら、はい、日本も銃社会になる可能性もなきにしもあらずだよってい
う。銃社会ですか。その可能性もありますか。
可能性がなきにしもあらず。いろんなその極論で考えた場合ではないんですけど、
はい、
ちょっと行き過ぎるとそうになる可能性があるっていう雰囲気が。いろいろあるんですよ。TPP って20項目ぐらいあって、
はい、
その中にそのいろんなその何医療関係の格差が出たりとか、
はい、
そういうデメリットが結構あって、でその中最終的にその何だろう、僕が思うにその輸入がしやすくなって輸出がしやすくなったら、最終的にその何だろう、重火器系も持たなければならなくなる、その安全神話が結構なくなるような条約でもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。なんだろう、格差が広がって危険だっていう。
じゃあまずいじゃないですか。
そう。
どうしたらいいですかね、その TPP 対策。
はい。
身近なその市民レベルでできるものはどうですかね。
そう
ですね。まあ国レベルでね、今その TPP だかなんだか知らないですけどやってますけど、はい、私たちはその TPP、
はい、
何したらいいですかね。
TPP。本当は参加しなければ、
私たち的な TPP って何ですか、
はい、本当はね、
はい、
あんまり参加するしないはなんか条件が変更できないらしいんですよ、今から言っても、
はい、
TPP の関税のその度合いとかがジャンル分けとかね、
はい、
そこら辺がなんか条件が変えられないらしくて、だから自分たちがやるためには何だろうな、
じゃ TPP でその TPP が、
はい、
もう TPP
TPP
TPP 連呼すなんかね。TPP。
TPP の場合は、
まあ、TPP は。
なってみなきゃわかんないですけど
ね。ね。まあ、はい、TPP なんで、はい、まあその辺はちょっと、うん、TPP でいいと思います。
はい。その辺はね、直接は関係あるけれども、まだ、始まってないんで、ちょっとわかんないんで。ま
あそうですね。はい。なんか難しい言葉を拾ってきますね。
そうですね。
チャーシーさんは、そうやって。
最近ね、あれユーストを始めてね、毎日ね、はい、
どうですかユーストリームのその状況っていうのは。
いやーまあすごいやってますけど、いまだにねそのやっとねオープニングの進め方とかがやっと固まったかなぐらいで、はい、まだまだ模索中ですよね。面白いその普通にやったら多分普通にできるんですけど、
はい、
面白い方向というものというか皆さんが見て納得するものっていうのをやっぱ模索していかなくちゃいけないので、それは辛いですよね。
まあ辛いわけですよ、はい、やはりその何かを伝えるってことは、ねね、非常にまあ大変な部分でね、はい、
そうですね。
でまあその今回のねユーストリーム、まあ、やることにあたってね、はい、まあようやくね熊谷編も、
はい、
実は何気にね走り続けて、
はい、
今3年目4年目ですか
4年目です
4年目ですよね、
はい、
そうなんですよね。まあようやくねそのまあなんとなくなんですけど、徐々にちょっとその熊谷 FM っていう形が認知を、まあ、され始めてきたかなっていう感じの状況ですけど、
はい、
まあその中でね熊谷 FM、まあ、記念すべき第1回の放送っていうのもね、はい、結構その強烈な番組なんですけど、
そうですね、
もうねチャーシュー長島さんね今後その新しくね、何か本をね書くらしいんですけど、
はい、
何でもそうです、そうですネロンでしたっけ？
そうですネロン。
そうですネロン。何ですか、そうですネロンっていうのは。
そうですネロンっていうのは、はい、まあ、かっこよく言うと、
はい、
なんだろうな、石田純一みたいに、
はい、
なんだろう、ふん、は、ほーみたいな、はい、それだけで話を引き出して、
はい、
まあ交渉をうまくいくみたいな、
はい、
まあそれに近いかなと思うんですけど、そうですね論っていうのは そうですねって言いながら、
はい、
そのうまく人生をなんだろう進めていくための方法みたいな
方法なんですよね、
はい、
まあ現にねこの隣にいるね、
はい、
その小太り少年のねチャーシューさんもね、まあそうですねをね言い続けて4年、ようやくねそれによってまあいろんな変化が起きてまあそうですね以外の言葉をね使ったまあ番組を始められるだけのね形になってきたっていうね、まあそのかっこよく言うとその石田純一風って言いましたけど、ふんはって引き出すって言いましたよね。あなたはその音反応に対してのそうですねですからね、基本は引き出すというか、何かその音が鳴った時にそうですねっていう、何もそこに意思だとかね何にもその入ってないまあセンサーでね、コンビニで例えばセンサー入るといらっしゃいませみたいなそういうのあるじゃないですか。それと一緒です。あなたの
あれですね、
一番初期のそうですねのね、今でもねだいぶいろんなその反応の仕方がね、
そうです
ね、たくさん
本当に、
うん、なんかレベルが増えてきたんで、
そうですね、本当にな
るほど、
その一つだけでやってた気が
本当にね、そうですねが連呼しすぎだってことで、まあ考えた結果がなるほどですからね。なるほどって。ねえ、すごい。すごいっすよね。最近のおもちゃでもね、もっといろんなそのワードたくさん持ってますよ。
今、iPhone4S だと、とんでもないことになって
ます。いや、もう Siri、ね、すごいっすよね。もう人工知能というかね、全然。全然負けてますよね。
もう人間がね、普通に一人連れてきたらね、もう勝てる感じの OS が。
まあそうなんですよね。はい、まあそういった意味でね、やはりそのコミュニケーション、難しいですよね。
はい。
うん、難しい中で、そうですね、っていうね、言葉はね、
はい。
まあその相手に対してはすごくやっぱり、いい言葉がけだと思うんですよ。
はい。
そうですね、まあ同調した上での、あなたの、その考え方は、に私は、まあ、賛成、賛同してますよと。そうですね、と。やはりね、なんかその、引き出せやすい言葉でもありますよね、実際に。
そうですね。
うん。
本当に。あれですよね。これ、ちょっと、 変わるというか、
はい、
そうですねとはちょっとあの語感が変わるんですけど、あの劇団ひとりが、
はい、
ひとりさんがあの言ってたんですけど、
はい、
マネージャーがあのすごいあの敏腕なその仕事ができるやつだって思うあの言い方があるらしいんですよ、はい、それが、はい、ですよねっていう、
うん、あのですよね、
うん、はい、知らないあのもう全部話が聞いて、で自分がもしあの意見が違っててもですよねっていうことによってあの相手に同調もしているし、自分は知ってたような相手のことをあの分かっているような雰囲気を出すことによって仕事ができるような雰囲気を出すといういい言葉が、
言葉選びは非常に大事ですよね。本当にね。
ですよねはこれから使おうかなと思って。
使った方がいいと思いますよ。
ですよね、
うん、本当にそう思います。
そうですよね。ですよねの一言であれですよね、ちょっとテンション高くですよね言ってれば結構ね、あのうまくいってしまう感じがする気が。
まあそうなんですよね。
ああ、
まあやはりねこういうね、まあラジオ、まあインターネットラジオで、まあ、言葉をね伝える形でね私たちもこうやってるじゃないですか、
はい、
でその中でねすごくやはりその感じたものっていうのが、何でしたっけね、今 そのそうですよねですよねって言葉にもありましたけど、今すっかりね飛んでしまったので、
すいません。
まあ熊谷はね非常に今秋です。
はい、
はい、秋ということでね、うん、それはちょっとまた後ほどね、
はい、
そうですね、あの思い出したら話します、
はいはい、
で来年なんですか、来年にまたね熊谷で、はい、なんかイベントがあるってことなんですけど。
そうですね。
何があるんですか。
1月21日に熊谷目沼駅伝っていう、
はいはい、熊谷目沼駅伝、はい、それはあれですかね、今回が初めてですか。そういうわけではなくて、
初めてじゃないですね。
あ、じゃあ結構歴史があるわけですね。
はい、25回ですね。もう
25回、
はい、
だいぶじゃあ歴史あるじゃないですか。
そうですね、13.8 キロ5区間で行われて、
はい、
短いと 1.6 キロっていう、
1.6キロ、
ね、1.6 キロから 3.25 キロの区間がいくつかあるという
で、なんでもね、はい、まあ先ほどなんかそのチャーシュー長嶋さんがね、
はい、
駅伝に出ようかみたいなことを言ってましたけど、
そうですね、
一番短い区間で 1.6 キロ、
はい、
ってことはもう参加した時っていうのは、うん、自分は絶対に一番じゃあ短い距離を走ること前提で今言ってたわけですね。
あ、
ふざけた男ですね。そう考えると、
そう考えるとものすごくとんでもないこと言ってましたね。
結構ね、そういう部分なんですよね。
そうですね。 3.25 キロ走るよって言って、
よしやろうぜってことでね、
やるよ。
逆に言うとね、手を挙げたやつがね、一番じゃあ俺辛いとこやるからお前らね、あのどこでも好きなとこ行っていいよっていうわけではなく、ね、俺は一番短いとこ走るからねってお前ら頼むよみたいなね。
とんでもない人ですよね。
ひどいっすよね。よく考えると結構。
だって2号機走らなきゃダメですよね。言い出しっぺや、
うん。なんで言い出しっぺが 1.6 っていうね。で、これは一般の方も参加できるんですか。
そうですね。これは一般の方も、はい、6人1チームで、まず 6人までなんですけど、5区間なんで、はい、基本5人が、走るんですけど、
はい、
でそうですね、5000円払えば50チームですね、一般、はい、一般男子女子が、あ、一般男子は110チームで出るらしいんで、まだまだ多分ですね、5000円。
これコースとしては目沼駅伝っていうあれなんで、はい、やはりその目沼周辺ですか。
そうですね、目沼中央公民館、
はい、
発着点にだなので、
はい、
目沼中央公民館を出てずっとぐるっと多分聖天様とかの雰囲気を味わうんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
微妙にそこら辺がね、まだ見つかってないのでね、とりあえずその中央公民館で ね、
なんか今
はい、
音が鳴りましたね。
そうですね、ちょっとね、
はい、
切ってく のを忘れまして、
ね、番組中はマナー戻りしないとまずいですよね。
そういえばあのゲットスポーツってあるじゃないですか、はい、あのゲットスポーツで普通に古田さんとかが、はい、あのプロ野球はどうなるのかっていうのを話してたら、
はい、
つい最近なんですけど1週間前くらいに普通に携帯が鳴って、
はい、
あの生放送だってことが分かったみたいな。
あ、逆にね
普通に出演者のその、あのアマチュア界の神って言われてる、
はい、
あの監督さんがいて、
はい、
スカウトをよくやる、
はい、
その人がその人の携帯が鳴ってですね
まあじゃあ生だと、
はい、そうなんですよね
っていうのがじゃあ分かった、
はい、生放送でまあ多分カットしなかったのかもしれないですけど一発撮りで。
いやまあそうですよね、いろいろありますよ ね、
そうですね、
本来鳴っちゃいけない時にね鳴ってしまう、はい、まあそういうサウンド、
はい、
どうですか。
そうですね、
携帯以外に何かちょっと、はい、そういうサウンド的な、
はい、
ありますか自分の中の歴史の中で。
そうですね、
はい、すごく緊迫した場面でヘをしたとかなんかないですか。そういう
2パターンですよね
どういうのがありますか。
おならかゲップかの
まあそう A か B かですね、はい、結構でもね、まあ、前者後者チャーシューさんはねよく
そうです
ね、サウンド鳴らしますよね。
ちょっと気がね、
気が抜けすぎですよ、いつもね、本当にね、なんか。
ところが結構あります、気が抜けて。
まあでもね、その私たちの間ではね、今、前者後者、まあ、前者の部分、はい、まあそのおならの部分なんですけど、はい、まあその日本人ってね、そのまあおなら、まあ屁に対してね、何かそのネガティブなイメージをね、持つイメージって結構ありますよね。
そうですね。
なんかあったりしますよね。まあでもその熊谷 FM 的にはですね、そのおなら、まあおならへ、まあそのサウンドすらね、じゃあそのドラクエでいうところのレベルが上がったっていう設定にしちゃおうってことでね、はい、結構そうなるとね、レベルがすごい上がってね、なんか気持ち的にも高揚するわけですよね。
そうですね。
あんなに申し訳なさそうに出したサウンドが実はハッピーサウンドに変わるってことでね、
はい、
まあいろんなその、まあ考え方によってね、いろいろとね人生楽しく、
はい、
過ごすことができるので。
そうですね、本当に
そういう楽しみ方をね、
はい、
まあちょっとねゲップはねなんかあんまりなんか良くないですね。
そうですね、
なんか不快なイメージがあるんで、はい、まあでもレベルが上がる音だったらね。
そうですね、
全然いいと思うんで、
はい、
まあ緊迫した場面でね、
はい、
どうですか最近なんか緊迫した状況下っていうのは何か追い込まれました。
追い込まれたのはそうですね、今日、
はい、
あれだったんですよ、
はい、
実は友達と約束してて、
はい、
で結局僕がその夜中までちょっといろいろ朝までちょっといろいろやってて、
はい、
で完全に眠っててですね、
はい、
でもう起きたら帰った後だったみたいな。
完全に眠ってたわけですか、はい、なんかよく寝てますね本当にね、はい
本当ね、申し訳ないって電話して、まあ、彼は本当にいい人で、
はい、
いいよと、しょうがねえよっていうことで、まあ、もう平謝りして。
まあでも、寝る子はね、育つって言いますからね、はい、だいぶ最近育ってますよね。
そうですね。
だいぶなんかこう、でかくなってきましたけど。
はい、ということでね、
締めてきましたね、今ね。
目の前駅伝に向けてね。
締められちゃったな。
向けてというか、向けなくても、
はい、
秋なんで、運動の秋、スポーツの秋ですから、
はい、
スポーツの秋、まあ、読書の秋とか、いろいろ、ね、食欲の秋でもありますし、
はい、
食欲の秋やった後に、スポーツの秋やって、
はい、
で、ね、春眠暁を覚えず、ん？あれ？秋眠？まあいいや、秋なんで、
はい、
気持ちよく寝れると思うんで、
はい、
ね、やっていきたいと思います。ラーメン食って、スポーツして、で、寝るみたいな。
いいですね、はい。じゃあそのままじゃあまとめちゃってくださいよ。
そうですね、
なんかもういい感じにまとめられちゃったんで。はい。今日は自分の番組だと思っても、最後もうまとめちゃってください。はい。
そうですね。まあ、そういうことで、
はい、
なんだっけ。すいません。まとめられないわけじゃない。もう、なんだっけ。わかんなくなっちゃいました。 いや
なんかまとめに入りましたよね今すごく一気に。
はい、
まあそのまあ時間的な制約があるってことですよね。
そうですね、
まあ、その動きだからってことですよね。
はいはい、
まあそういうことでね、やっぱまあ日本人ぐらいです。こんなにその時間に追われて生活する。
そうですね。
まあ番組でもやってたんですけどね、どこだっけな、その南アフリカがどこかのね国にね、一切その時計がない、
はい、
まあ国があって、まあその時計、時間に縛られない生活って基本的にやっぱその動きがね、全てやっぱこのスローな感じになると、
はい、
で沖縄もなんかそういうね文化があるっぽいじゃないですか。
そうですね。
確かのんびりした雰囲気で、
はい、
あまり時間のその約束時間があってもなんかざっくりらしいですよね。
そうですね。ブラジルもなんか2時間後に来て、用をつって。
それがまあ普通だと。
はい。
まあそうなんですよね。まあ私たちはね、こう生まれながらにしてね、はい、まず、支配されてるわけですよ。
そうですね。
それは何にまず支配されてますか、は
い、時間ですよね。
時間ですよね。
はい。
そうなんですよ。あともう一つ支配されてるじゃないですか。
支配されてる。
まあでもそれはね、まあ部分的、的にはね、
はい、
その支配から解放されることも、まあ、可能になったんですけど、
はい、
まあ時間も絶対ですよね、はい、確かに。あとは重力なんですよ。重力。まあ重力の通っていう部分はね、はい、まあ宇宙に行けばその環境を変えれば、あれはできるんですけど、はい、私たちはね、そういうね、支配された中でやっぱこう、生活をね。
そうですね。
でも本当そうなんですよ。
はい、
重力。ってすごいですね、
はい、
そう考えると。
そうですね。
ねえ、アインシュタインでしたっけ。
アインシュタイン
がリンゴを落とした人でしたっけ。
多分ニュートン。
あ、ニュートンか。
はい、
そうですよね、
はい、
リンゴはね落ちるわけですよね。
そうですね、
火から、
はい、でもすごいですよね。リンゴは落ちるもんだと思ってたのに、リンゴを見て重力だと思って。
そういうことですよ、
はい、
ねえ、この惑星やっぱ重力がすごいですよね、本当に、はい。まあそういうのをね、最近すごいつくづく、こう物を落とすたびにね、はい、感じるわけですけど。
そうですね。
まあそういうね、
はい、
まあ秋なので、そんな感じですかね。
はい。
はい。何か他にインフォメーションってありました？
あとは、
はい。
なんだろうな、まあ、もう年の瀬で、
はい。
熊谷でも寒くなったんで、
はい。
あんまりね、ちゃんと暖かくして出て行ってほしいなと。
そうですね。まあでも当たり前のことが一番大事なんでね。
そうですね。
本当ちょっと寒暖差ね非常に激しいんでね、皆さん本当体調だけはねくれぐれも、はい、最近風が本当流行ってるんでね。
そうですね。
暖かくしてね、
はい。
やっぱりそのやっぱりあれですかね。これは原点戻って寒風摩擦的なものとかやった方がいいんですかね。
そうですね。やった方がいいかもしれないですね。
最近見ないですよね。
はい。やりましょう。
ゴシゴシね、
はい、とりあえずユーストで寒風摩擦を強化したんで、は
い、ちょっと始めてください。
始めます
ね、
はい。
まあそういう形なんで、
はい、
まあ来週のね、19日、まあ、熊谷でねまた、素晴らしいイベント愛の実、まあ、200点200あります。
はい。
でそれの、ツイッター連動でね、
はい、
今熊谷の街中で何が起こってるかっていうものを参加者以外の方でもね、今入れる .com、まあ、こちらの方にアクセスしてもらえればわかります、
はい、
熊谷がすごく活性化してるっていう部分がね、
はい、
まあ、そういった部分でもね、あえて外から見る熊谷の活性化っていうのもね、一つの、楽しみだと思うんでね、ぜひちょっと覗いてみてください。
ぜひ
ね、
はい。
で、当日はですね、19日、一応こちらね、5時からスタートになるんですけど、まあ、4時、ニットモール前でね、ニットモール前っていうか、そのニットモールの、イベント広場があるんですけど、はい、よく吉本、来るじゃないですか。
そうですね。
ステージ。
はい。
あちらでね、まあ、協賛店舗さんのね、もういろいろと来まして、まあ、熊谷の魅力だとかそういうものをね、伝えるちょっとしたイベントもね、行います。
はい。
で、その、模様っていうのはね、熊谷 FM でユーストリームで放送しますんで、
はい、
ぜひちょっとね、見てみてください。
はい、よろしくお願いします。
ご家宝をね、なんか、その場でなんか作るらしいんで。
そうですね。
これ面白いですね。
はい。
やっぱそういう部分も見れるんで、ちょっとよろしくお願いします。
はい。
じゃあね、そんな素敵な時間も残りわずかになってしまいましたので、まあ、縁も竹内でございますが、
はい、
ね、これじゃあ宴会部長のチャーチュー長島さん最後、
はい、
ね、一本締めでじゃあ締めますか。
はい。
はい。お願いします！
よー！
ね。ってことで、 じゃあそんな感じです。ね、じゃあ今回お相手は DJ 太郎と、
チャーシュー流しました。
ありがとうございました。